姿勢のここが聞きたい。12月定例会質問。質問議員の顔写真と QR コードがあります。暮らし・生活。公明党倉敷市議団中西義行。問い、生成 AI を使った情報発信を。市には多くのキャラクターがあるが生かしきれていない。生成 AI を使えば、その表現力やスピードを生かした漫画家やアニメーション家などにより、他キャラを強みとした情報発信ができると思うがどうか。答え、今後利用環境が整った段階で検討する。市の多くのキャラクターは、情報を親しみやすく伝える役割を担って、さまざまな場で活躍している。生成 AI による漫画アニメーション化は有効であり、利用環境が整った段階で、権利関係に留意しつつ検討する。漫画の写真があります。玉部の画像をもとに、生成 AI を使用して作成された漫画と書かれています。倉敷創生クラブ伊藤祐樹。問い、リチウムイオン電池などをゴミステーションで収集してほしい。モバイルバッテリーなどの処分は環境センターへの持ち込みなどが必要だが、燃やせるゴミに混入されやすく火災事故が相次いでいる。乾電池のようにゴミステーションで収集してほしい。答え、令和8年4月からの収集に向けて協議中。令和7年5月に回収ボックスを本庁各支所に設置した。現在、令和8年4月からのゴミステーションでの収集に向け、収集業者などと協議している。日本共産党倉敷市議会議員団田口明子。問い、身寄りのない高齢者の就活を支援するエンディングプランサポート事業の創設を。身寄りのない高齢者が安心して就活に取り組み、人生の最後まで安心して暮らすことができるよう、情報提供や意思整理、手続きの支援などを行うエンディングプランサポート事業の創設を求める。答え、国の制度設計の動向などを注視する。今後予定されている関係法令の改正内容や、国が現在検討している身寄りのない高齢者などへの死後事務を含む支援に関する制度設計の動向を注視する。新生クラブ松成康明。問い、市民活動団体による情報発信などの支援を。市民企画提案事業で多くの市民活動団体が市と連携した公益的な事業を展開しているが、市の補助などは5年で終わる。地域の市民活動団体育成の観点から、連携終了後も団体の情報発信などを支援できないか。答え、様々な媒体を使った情報発信を検討する。補助期間が終了した団体は120を超えるため、一律で広報倉敷に掲載することは難しいが、希望する団体には、今後、市ホームページや公式アプリ、SNS など、さまざまな媒体を活用した情報発信を検討する。倉敷創生クラブ、時尾博之。問い、水島臨海鉄道のキャッシュレス化に支援を。水島臨海鉄道は、キャッシュレス決済できる自動券売機の導入を検討している。国には最大3分の1の補助メニューがあると聞くが、市としても支援しては。答え、市としても支援を検討している。公共交通のキャッシュレス化は、幅広いニーズやインバウンドに対応し、利用者の利便性向上につながる。市では、水島臨海鉄道の倉敷市駅と、水島駅に設置予定のクレジットカード二次元コード対応の自動券売機の導入に対し必要な支援を検討する。写真があります。キャッシュレス決済に対応した自動券売機の導入が検討される水島臨海鉄道の水島駅 と書かれています。未来クラブ矢野修子問い、中央図書館の移転後の開館日、開館時間は、本庁舎東側に整備される複合施設棟へ移転する中央図書館の供用開始時期はいつか、また開館時間を延長するなど、開館日や開館時間を現在より使いやすくと望む市民の声があるが、移転後はどうなるのか。答え、多くの市民が利用できるよう検討する。移転後の中央図書館は令和11年度中の供用開始を目指す。現在の開館日は原則火曜から日曜、開館時間は平日が9時から19時、日祝が10時から18時で、移転後については多くの市民が利用できるよう検討する。未来クラブ片山孝光。問い、会議大学校跡地への広場整備の検討状況は、令和5年3月、滋賀小島地区の会議大学校跡地へ学校給食共同調理場を整備した後の残地に、広場の整備を検討するとしてから2年半が経つ。これまでに検討した整備の内容やスケジュールについて聞きたい。答え、令和10年度からの工事に向けて検討中。1ヘクタール規模の多目的広場を整備して、イベント開催時の臨時駐車場や、災害時には関係機関、ボランティアの支援活動拠点などにも活用したいと考えており、令和10年度からの工事に向けて検討している。写真があります。会議大学校跡地の残地。手前にあるのは令和7年8月に稼働した小島学校給食共同調理場と書かれています。公明党倉敷市議団近藤哲也。問い、セットバックについて周知啓発を。市内に多い幅4メートル未満の狭い道路は、火災の延焼や緊急車両の阻害など、防災上の大きなリスクである。解消のためには住宅新築などの際に道路の中心線から2メートルの交代を要する制度、セットバックへの理解と協力が不可欠。市民への周知啓発を。答え、市ホームページ HP でも確認可能とした。建築確認申請手続きやHP などを通じ周知啓発している。令和7年10月からはセットバックが必要な道路を窓口での閲覧に加え HP でも確認可能とした。倉敷創生クラブ塩田健。問い、市の空き家耕作放棄地対策の取り組みは、所有者の高齢化や相続などで管理が困難となった空き家や耕作放棄地は、環境悪化だけでなく防災上のリスクともなる。空き家耕作放棄地対策の取り組みは。答え、地域の合意形成を支援するなどしている。空き家については文書指導のほか、専門家による相談会などを案内し、所有者の事情に応じた解決を図る。耕作放棄地については、農業委員会や JA などと連携し、農地の集積・集約化による土地利用の効率化のための地域の合意形成を支援し、発生防止に努める。子ども・教育。青空市民クラブ小郷ひな子。問い、子育てに関するワンストップ窓口の整備を。子育ての悩みなどを相談しやすく、部局横断で迅速に対応できるよう、子育てに関する相談を総合的に受けるワンストップ相談窓口を整備してはどうか。答え、隣接した分かりやすい体制を作る。令和8年度から健康福祉プラザで、子ども家庭センターなどが妊娠・出産・子育てなどについて 今の水道局1階で子育て支援課と保育幼稚園課が手当や入所入園などについて手続き相談などがしやすい隣接した分かりやすい体制を作る。新風倉敷日向豊か問い、市独自の保育士の処遇改善加算の継続を、令和7年度までの時限措置である市独自の保育士の処遇改善加算は、これから保育士を目指す学生にとっても魅力的であり、非常に効果的だと思う。今後も継続すべきと考えるが、市の見解は、答え、事業継続の必要性を検討する。保育士確保の緊急対策として、市独自に行っている保育士1人当たり月額平均5000円の処遇改善の事業は、国の処遇改善の状況や公定価格への地域手当の反映などの動向を踏まえつつ、事業継続の必要性を検討する。青空市民クラブ斉藤武次郎問い、倉敷支援学校送迎用スクールバスは来年度希望者全員が利用できるか。倉敷支援学校送迎用スクールバスが令和8年度から1路線増便されて6路線になる。利用できる人数が増えると思うが、現時点で希望する児童生徒は全員が利用できるのか。答え、現時点では希望者は乗車できる見込み。スクールバス増便により利用できる人数が30人程度増加し、現時点では小中学部の児童生徒と高等部の自力通学が困難な生徒は乗車できる見込み。新風倉敷市を津心問い、緊急時に子どもが自ら行動できる教育を、津波注意報発表のような緊急時に子どもだけでいる場合に備え、家庭で避難方法などを事前に決めたり、子どもが自ら行動できる力を育てる必要があるのでは。答え、災害時に自主的に避難できる力を養っていく。小中学校ではマイタイムラインを活用した学習や、子どもだけでいる場合を想定して家庭で話し合った避難場所などを記載したカードを提出させるなど、防災教育に取り組んでいる。今後も児童生徒が災害時に自主的に避難できる力を養っていく。公明党倉敷市議団新垣敦子問い、私立高等学校の今後の在り方は、多様な時代に適応できる生徒の学びの場の確保、さらに輝く人への投資、未来戦略としても私立高校4校は存続すべき。今後の在り方について市の考えは、答え、教育の充実を図り幅広い人材を育成する。私立高校は地域の要請に応え、多様な生徒の実態に応じた学びの場として重要な意義を持つ。今後も地域や生徒などのニーズを把握し、各校の特色や魅力を生かして教育の充実を図ることで、地域社会に貢献し、さまざまな分野で活躍できる幅広い人材を育成する。公明党倉敷市議団大田美希恵問い、ホームスタートを導入しては、ホームスタートは妊婦や就学前児童の家庭を、研修を受けた子育て経験者が無料で訪問支援するもので、孤立感解消、精神安定に有効。市も導入し、既存の子育て支援と合わせ包括的で切れ目ない支援の実現を。答え、ボランティア団体の活動状況を情報収集する。子育てへの不安や孤立感に対し、保健師などの訪問、産後ケア事業など、妊娠中から切れ目のない伴走型支援をしている。ホームスタートは 活動主体であるボランティア団体の活動状況について情報を収集する。商工観光新風倉敷竹則支援問い、夜景観光の今後の展望は、市で初開催した工場夜景サミットで水島コンビナートを工場夜景の街としてブランディングできた、夜景観光に力を入れる好機と考える、市のこれまでの取り組みと今後の展望を聞きたい。答え、夜景の鑑賞機会を拡大するなど力を入れていく。夜景観光ではこれまでも倉敷春宵明かり、工場夜景クルーズなどを実施してきた。今後も眺望確保のための樹木伐採や地域住民との調整などにより夜景の鑑賞機会を拡大するなど力を入れていく。写真があります。工場夜景サミットで水島コンビナートの壮大な工場夜景が全国に発信されたと書かれています。新生クラブ山口博隆。問い、電気自動車 EV 等導入補助事業は継続すべき、今後の方向性をどう考えるか。 EV などの導入補助は地場産業全体の活性化、さらには脱炭素にも寄与するもので、次年度以降も補助事業を継続すべき、今後の方向性をどう考えるか。答え、見直しなども行いながら CO2 削減を推進する。国の補助金に上乗せして市独自の補助制度を実施しており、 CO2 の削減にも大きく貢献した。今後は EV の普及状況や国の補助制度の動向などを踏まえ、制度の見直しなども行いながら効果的な CO2 削減を推進する。新風倉敷芦田康博。問い、市の創業企業支援策のメニューは。市の創業企業支援策のメニューおよび利用実績は。答え、無料相談や企業塾、融資などを実施している。創業に関する無料相談やセミナーなどの支援メニューがあり、うち融資などで有利な国の特定創業支援等事業に認定された支援を受けた人は、令和4年度からの3年間で1166人、また創業の基礎的知識を習得する企業塾を年2回開催し、毎回30名の定員に達している。さらに創業者向け融資では令和6年度の新規融資が約200件、約 6.4 億円となっている。総務防災未来クラブ赤澤正春。問い、昭和水門に排水施設を新設するよう要望。漏水があった玉島昭和水門を県は今回も修繕対応すると聞く。里見川の東側は商店街など玉島の中心市街地であり、議会は県に早急な排水施設新設を要望する意見書を提出した。市も同様の要望をすべきでは。答え、稼働掘削などの早急な実施を強く要望している。県からは令和5年12月、里見川などは必要な河川断面が確保できており、昭和水門へのポンプ設置は不要との説明があった。市では毎年稼働掘削、樹木伐採、護岸整備、かさ上げの早急な実施を強く要望している。公明党倉敷市議団池田和夫。問い、感震ブレーカーの必要性が伝わる広報を。過去の大震災時の火災の約6割は停電復旧時などに発生する通電火災だが、対策である感震ブレーカーが市民に知られていない。通電火災の怖さ、感震ブレーカーの必要性が直感的に伝わる広報が必要では。答え、 デモ機を購入し、イベントなどで PR を行う。通電火災や感震ブレーカーについて、従来の広報に加え、広報誌や SNS などでも広報を行い、危機意識を高めるようなチラシも新たに作成する。また、感震ブレーカーのデモ機を購入し、イベントなどで PR を行う。写真があります。感震ブレーカーの種類の一つ。他にも分電盤タイプ、後付け型、コンセントタイプ、簡易タイプがあると書かれています。新生クラブ、大森秀幸、問い、カスタマーハラスメント、カスハラ対応のマニュアル整備などの状況は、カスハラを受けたとき、庁内で統一されたマニュアルがなければ、現場で判断が分かれ、対応が遅れる危険性がある。市の対応マニュアルの整備などの状況は。答え、マニュアルを整備して対応力の向上に取り組む。不当要求対応のマニュアルを順用するなどしてきたが、国のマニュアルなども参考に、職場・職員の対応方法などに関するマニュアルを整備するとともに、研修などで周知啓発し、組織対応力の向上に取り組む。日本共産党倉敷市議会議員団田辺真美。問い、消防団機構のサイレンを地域住民への避難指示の伝達方法として活用しては、地域防災計画で地域住民への避難指示の伝達方法にサイレンが挙げられている。消防団機構に設置しているサイレンを活用してはどうか。答え、大規模災害時には注意喚起のために使用する。サイレン設備は遠隔操作ができず、機構に行って操作する必要があるほか、放送が聞こえる範囲も限定的であるため、市内で統一的な運用はできないが、大規模災害時には注意喚起する方法の一つとして使用する。未来クラブ真田伊作。問い、市の外国籍職員の在籍状況は。全国の地方自治体で近年外国籍の職員の採用が増加傾向にあり、市の職員採用試験にも外国籍の人も受験資格を満たせば受験可能な職種がある。市の行政職員のうち外国籍の職員数とその国籍、配置部署など在籍状況はどうなっているか。答え、在籍状況は非公表だが若干名在籍している。外国籍職員の在籍状況は公表していないが、正規職員にも若干名が在籍している。なお、いずれも公務員の基本原則に抵触する職務には従事していない。日本共産党倉敷市議会議員団末田雅彦。問い、専門業者による亀島山地下工場の調査診断をすべきではないか。市は県内最大級の戦争遺跡亀島山地下工場について風化が進み崩落の危険性が高く、現状のままでの保存活用は安全性の点で困難としているが、専門業者による現状の調査診断をすべきではないか。答え、地権者全員が同意すれば調査などの可否を研究。市では専門業者による現状調査や診断の記録はないが、20人以上いる地権者から承諾書が提出され、全員が同意すれば調査診断について可否を研究する。写真があります。悲惨な戦争の記憶を伝える亀島山地下工場跡と書かれています。